ために、主のために。話、新城雅也。
献上を感謝いたします。今日の中心聖句はヨハネ 3-16 です。皆さんもご一緒にどうぞ。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。各時代の希望上巻2ページにはですね、我々の小さな世界は宇宙の教科書であると書かれています。神様のこの素晴らしい恵みの目的は天使たちさえも永遠の研究テーマだというのです。教育の135ページ、救済の学問はあらゆる学問の中の学問である。それは天使たちと他世界の聖者たちの研究している学問であり、救い主であるキリストの注意を引いている学問であり、限りない神の共通にあって長き世々にわたって隠されていた恩目的に関連した学問であり、神にあがなわれたものが永遠にわたって無限に研究しなければならない学問である。それはまた人の従事しているところの最高の研究である。それは他のどんな研究よりも心を生き生きさせ魂を高めるのである。この救済のことをですね、短く説明している聖句はこの箇所でしょうか。ピリピ人への手紙、2章の6節から8節、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。イエス・キリストはサタンと反対の品性を表しました。身を低くし、人間の姿を取り、 苦難を受け、私たちの生贄として死なれたイエス様。一方のサタンは、神様の戒め、律法に従うことは無理だと主張し、人間を引っ張って神様に敵対させするようにさせました。拡大の希望上巻の4ページ、神を曲解したためにこの地上は暗くなった、暗黒の影を照らし世の人々を神に呼び戻すためにはサタンの欺瞞的な力を打ち破らねばならなかった。このことは暴力によってなすことはできないのであった。暴力の行使は神の統治の原則に反する。神は愛の奉仕だけを望まれる。愛を命令することはできない。暴力や権威によって愛を手に入れることはできない。愛は愛によってのみ目覚めさせられる。神を知れば神を愛するようになる。神のご品性がサタンの品性と対照的に示されねばならない。この働きは全宇宙でただ一人のお方だけができた。神の愛の高さと深さとを知っておられるお方だけがその愛を知らせることがおできになった。イエス・キリストがこの小さな地球に下ってこられる計画は後から計画されたのではなく、初めから父なる神と御子イエスはサタンの背信と人間の堕落ということを知っておられました。最初にお読みしましたヨハネ 3-16 にあるように、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るために自発的にですね、犠牲となる道をイエス様は選ばれました。サタンが勝利するかのように見えましたけれども、イエス・キリストは罪のためにこの堕落した人間を元の状態に回復するためにですね、この地上に来られました。拡大の希望上巻の27-28ページ、他世界はエホバ神が立ち上がって地の住民を一掃されるのを見ようと強い関心を持って見守っていた。もし神がそうなさったら、サタンは天使たちの忠誠を自分に向けさせようとする計画を実行しようと待ち構えていた。彼は神の統治の原則では許すということが絶対にないと断言していた。もしこの世界が滅ぼされたら、彼は自分の非難が事実であったと主張しただろう。彼は神を非難し、反逆を他世界にまで広げようと待ち構えていた。ところが神はこの世を滅ぼすどころか、かえってこの世を救うために御子を使わされた。なんという大いなる犠牲の愛でしょうか。この地上にお生まれになった赤ちゃんイエスから少年イエスのあたりを見てみましょう。ベツレヘムでも生まれたイエスは40日経ってヨセフとマリアに連れられてエルサレムに来ました。何のためでしょう。赤ちゃんイエスを神に捧げ、生贄を捧げるために来たのでした。ルカによる福音書 2-23-24、 それは主の律法に母の胎を初めて開く男の子は皆主に性別されたものと唱えられねばならないと書いてある通り、幼子を主に捧げるためであり、また同じ主の律法に山場と一つ違い、または家場との雛にはと定めてあるのに従って犠牲を捧げるためであった。この長子を捧げることはですね、古くからスタートしています。拡大の希望上巻の38ページ、神は天の長子であられるキリストを罪人の救いのために与えると約束された。この賜物を認める印として、どの家庭においても長男が神に捧げられた。長男は人々の中におけるキリストの代表者として最初に捧げられるのであった。出エジプト記 4-22-23、 主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う。 私の子を去らせて私に仕えさせなさい。もし彼を去らせるのを拒むならば、私はあなたの子、あなたの長子を殺すだろう。モーセは神様の言葉をですね、エジプトのパロに、伝えました。これに対して強情なパロは、主とは一体 何者かと答えました。そしてイスラエル人をエジプトから去らせることはしないとパロは断言しました。神様は数々の刑罰を送りですね、最後にエジプト人の長子と動物の冬子が死にました。その後神様はモーセに次のように言われました。出エジプト記 13-2、 イスラエルの人々のうちで全ての冬子、すなわち全て初めに体を開いたものを、人であれ獣であれ皆私のために性別しなければならない。それは私のものである。人間と動物の遺語はですね、神様のものであるということです。もし杉越の犠牲となった子羊の血を柱に塗らなかったら、つまり贖いの犠牲ですね、これがなければイスラエルの人間と動物の遺語はエジプト人と同じ運命にあったということですね。希望上巻の39ページ、このように長子を捧げる立法は特に意義のあるものとされていた。それは神がイスラエルの民を救済された不思議な御業の記念であると同時に、また神の一人子イエスによって成し遂げられるさらに大いなる救済を予表していた。軽口に塗られた血によってイスラエルの長子が救われたように、キリストの血には世の人々を救う力がある。イエスが12歳になった時にですね、両親のヨセフとマリアと一緒に杉越の祭りに参加するために、3人でナザレからエルサレムに行かれました。この杉越の祭り、そして種入れるパンの祭り、祭りの儀式はキリストの働きの型であり、ほふられた子羊、種入れのパン、発音の束などは救い主を表していました。希望上巻の72-73ページ、子供のイエスは初めて宮をご覧になった。彼は白い衣を身にまとった祭司が厳粛な儀式を執り行っているのをご覧になった。彼はまた生贄の祭壇の上の血を流している動物に目を留められた。光炎が神の前に立ち上る中で、イエスは参拝者と共に頭を垂れて祈りを捧げられた。彼は杉越の儀式の印象的な行事を目の当たりにご覧になった。一日ごとにイエスはそれらの意味をだんだんはっきりと悟られた。どの行為もご自身の生涯に結びつけられているように思われた。新しい衝動がイエスのうちに起こりつつあった。黙って一心にイエスは大問題を解いておられるように見えた。ご自分の使命の奥義がだんだん救い主に開かれた。杉越の祭りは全て行事が終了してからですね、他の人々はエルサレムから自分の住む故郷にですね、それぞれ帰っていきました。けれどもイエスは一人になりたいと望まれ、宮の庭でしばし瞑想しておられました。この杉越の祭りの一つ一つの行事、12歳の少年イエスはご自分のこれからの使命についてですね、理解されたのでした。次にコルベ神父のことについてですね、見ていきたいと思います。皆さんもご存知かと思いますけれども、彼はポーランドで生まれました。13歳で進学校、そしてまたローマへ留学します。そして7年間哲学神学を学び、その後3年間教師としてですね、教えられました。1930年、数名のポーランド人修道士たちと一緒に 日本の長崎に来ました。そこで印刷事業をスタートして日本語の小冊子を発行したと言われています。数年経ってですね、1936年にポーランドに帰国します。それから第二次世界大戦がスタートします。1939年8月末、ポーランドはドイツ軍に占領されました。彼はこの印刷事業をしてましたのでね、この印刷機械などすべて没収されてですね、収容所に送られました。しかしこの2ヶ月後に釈放されます。でもこのコルヴェ神父のですね、説くメッセージはこのドイツナッツの主張に相反するとして、コルヴェ神父はまた収容所に送られます。この時この仲間の20人の修道士がですね、身代わりになることを申し出たけれども拒否され、コルヴェ神父はアウシュビッツ強制収容所に送られました。1941年の夏、ある日同じ班の囚人がから脱走者が出たっていうんですね。捜索しても脱走者は見つからない。このまま見つからないと連帯責任として見せしめのために、このコルヴェ神父の班ですね、この中から10人が処刑されることになっていた。翌朝囚人は点呼を取り整列させられ、そのままの姿勢で待機させられた。姿勢を崩すと歓声が容赦なく殴る。罰として炎天下で食物も水も与えられていなかった。疲労と渇きで倒れた囚人は歓声によりゴミ捨て場に投げ込まれてしまった。午後3時頃、わずかの昼食と休憩が与えられたが、再び直立不動の姿勢を強いられた。それでも脱走者は見つからず、収容所所長は無差別に10人を選び、ガス刑に処すと宣言した。行き詰まり時間が流れ、10人が選ばれた。その中に、突然妻子を持って泣き崩れた男がいた。ポーランド軍の軍曹だったんですね。彼はナチスのポーランド占領に、抵抗するゲリラ活動で逮捕されたというんです。その時、囚人の中から一人の男が所長の前に進み出た。所長は 銃を突きつけ、何が欲しいんだこのポーランド人め、と怒鳴った。しかし男は落ち着いた様子と威厳に満った穏やかな顔で、お願いしたいことがあると言った。所長がお前は何者だと問うと、その男は司祭ですと答えた。そして静かに続けた。自分は祭司あるこの人の身代わりになりたいのです。所長は驚きのあまりすぐには言葉が出なかった。囚人が皆過酷な状況の中で自分の命を守るのに精一杯なのに、他人の身代わりになりたいという囚人が現れたのだ。その場のすべてのものは然となった。しばらくして所長はよろしいと答え、コルヴェ神父を受刑者の列に加え、この画用ビニチョクチェクを元の列に戻すと黙り込んでしまった。コルヴェ神父は他の9人と共に死の地下室と呼ばれる餓死官房に連れて行かれた。後にこの時の目撃者で収容所から生還した人々は、この自己犠牲に深い感動と尊敬の念を引き起こされたと語った。ガス管房は生きて出ることのできない場所だった。パンも水もなく、上は渇きよりも苦しく、多くが凝視する。そこからは絶えず叫びやうめき声が響いた。ところが、コルヴェ神父が管房に入れられた時は、中からロザリオの祈りや賛美歌が聞こえてきた。他の部屋の囚人も一緒に祈り歌った。彼は苦しみの中で人々を励まし、仲間の臨終を見送った。2週間後には彼を含めて4人が残った。当局は死を早める注射を打つことにした。彼は注射の時、自ら腕を差し出したという。8月14日、コルヴェ神父は永遠の眠りについた。47歳だった。 亡くなった時彼の顔は輝いていたという。この受刑者と苦しみを共にしてですね、最後まで人々を励ましたこのコルヴェ神父の信仰と愛をですね、見習いたいものです。少し子供の話します。季節は夏からですね、秋に移ってきました。この秋の果物がたくさん店頭に並んでますけども、証にもありましたようにヒレさんたち、家族の前にですね、私たちの家族もインフルエンザで家族ダウンしてましたけども、何も食べられない中、ちょうど梨が出てましたので、食べることが、できました。柿、ぶどう、いちじく、栗、りんご、みかん。さあ皆さん、どれが好きでしょうか。先日ですね、ある番組でこのシャインマスカットということを取り上げてやってましたけども、皆さん食べたことありますか。僕は3粒食べました。この種なしで皮ごと食べられるということですね、大粒ということで、このスイーツ作りに最適だそうです。この出来上がる前にこの作業、適流という作業があるんですので、少し動画で流しながら説明します。お願いします。マンゴーとかみかんはですね、摘果という作業なんですけど、これ ブドウは適流という作業らしいです。この最初に上の段、そして中段から来て、この外側に出過ぎているもの、そして中にこの食い込んでいるものとかですね、落としていくそうです。このハサミは特別ですね、後ろにもついてます。ピンセットみたいなのが。小粒のもの、また傷ありのものを落としていくと思います。そしてこの適流作業をやることによって、このシャインマスカットのこのちょうどいい形に仕上がっていくんですね。この小さな小粒の作業を落としていくのもったいないですよね、本当に見ていて。しかしこの形がいいもの、商品として出すもの、実を、大粒のものを作るには、そういうものをこの時期に落としていかないといけないっていうんですね。あえて落としていくわけなんです。他の実を多くするために小さいものを落としていくということなんですね。これがブドウのこの適流という作業のようです。僕も一回はこのブドウというものを作ってみたいです。挑戦してみたいですね。はい、動画ありがとうございます。次にですね、三浦綾子さんの書いた小説にですね、この氷点と潮刈峠があります。このそれぞれの中に、この氷点の中に東山丸遭難事故、そして潮刈峠列車事故がですね、こう小説の中に散りばめられています。1954年にこの台風15号、こうずっと北から北海道まで行ったみたいですね。富山の他にも集積、沈没したそうです。この船にはですね、3人の外国人宣教師たちが乗り合わせていたそうです。カナダ出身のストーン宣教師、アメリカから来たリーパー宣教師、カナダ合同教会のオース宣教師です。で、このオース宣教師という人は奇跡的に助かったそうですけども、このストーン宣教師とリーパー宣教師は、遺体が七重浜というところにですね、挙げられて発見されたそうです。その後、この事件後、新聞にはですね、2人の宣教師を救命具を譲り、乗客を励ましながら死んでいった北海に散った外国人宣教師として報じたっていうんです。まずこのストーン宣教師のこと、 カナダで生まれたそうです。幼い頃から農業を愛したっていうんです。トロント大学で学んだ後、牧師となってこの日本に来たそうですね。最初この長野に行ってますね。そして野尻湖周辺で野菜の珍しい野菜をですね、西洋の方から取り寄せて栽培をするのをですね、日本人に教えたそうです。村人によってストーン牧師の記念碑が建てられているということです。ストーン宣教師が参加者に送った聖書にはですね、土を愛し、人を愛し、神を愛せよと書かれていたというんです。彼は日本人と同じように生活しようと日本食を食べ、日本の民家を愛し、団老らを囲んで集会をしては流暢な日本語を語りました。そして、戦前戦後日本のですね、農村伝道に捧げた宣教師だったんですね。それから北海道に行って開拓伝道をするようになったんですね。そして東京に行く途中でこの青函連絡船の富山丸に乗ったということです。もう一人、リーパー宣教師、彼はアメリカのイリノイ州のお父さん農家だったようですね。敬虔なクリスチャンの両親で育った。それからイリノイ州立大学の学部に入学しますが、YMCA のに参加してアジアから帰国した宣教師に感化を受けて、自分もアジアにですね、宣教していきたいという希望を抱くようになったっていうんです。やがてこの太平洋戦争が始まって、彼も徴収されますけども、武器は全くないとの彼の希望が認められ、日本を研究する任務に就きます。戦争が終わって、この YMCA の指導者としてこのリーパー宣教師は日本へ来ます。この戦後ですからね、この辺り一面焼け野原のこの東京、そういうところで衝撃を受けたリーパー宣教師、この YMCA 再建に力を尽くす一方、自ら日本人になろうと努力したっていうんですね。欧米人は2頭以上に乗るのが普通であったのに、鉄道はいつも3頭に乗車、先頭に行っては日本人と背中を流し合いました。また彼はプロの手品師でもあったっていうんです。多くの人々を楽しませ、たちまち人気者になりました。4年の働きを終え、一旦アメリカに帰り、休暇を取って、牧師の資格を取って再び、日本に来られます。北海道と東北地方の YMCA を巡回して、9月26日この富山丸に乗り込んだんですね。リーパー宣教師は恐怖に怯える乗客に優しく語りかけ、自慢の手品を披露、鮮やかな手さばきに子どもも大人もお喜び。一時船室に落ち着きが戻りますが、やがて船は大きく傾き、船室に水が流れ込みます。リーパー宣教師はたまたま同乗していたストーン宣教師、オース宣教師と力を合わせ、悲鳴の渦の中で逃げ惑う乗客に救命具を配り、着用に手間取る子どもや女性を助けました。ストーン宣教師は救命具のない学生を見つけ、あなたのジェントは長いからと言って救命具を譲りました。リーパー宣教師は女性や子どもたちに救命具を着せてやり、最後まで励ましの言葉をかけ続けたと伝えられています。愛を持ってこの救命胴衣を日本人に手渡して死んでいったこの宣教師たち、彼らの家族はそれぞれの亡き夫、父親の信仰と足跡を継いで働きをしているということですね。もう一人、塩狩峠の明治42年2月28日、宗谷本線塩狩峠で起こった列車事故であります。この塩狩峠の主人公の モデルがこの長野正夫さんという方ですね。この小説の中では長野信夫となってますね。彼は明治13年愛知県生まれ、父は代々藩に仕えた身でしたが、3歳の時にお父さんが亡くなっていますね。正夫は後見人として親戚に遺産の管理を任せましたが裏切られ、全財産を失います。13歳で名古屋監獄の給仕として働き、母と妹を養います。16歳の時に判事に法律の勉強をしてみないかと言われ、判事の転任に伴い函館大阪に同行し、昼は判事助手、夜は法律学校で学びました。明治31年大阪で貯金管理所登用試験に合格し、判事官資格を得ます。しかしその後すぐに体を壊し、判事官の仕事は続けることができなくなりました。この頃親友にクリスチャンがおり、落ち込む正夫をたびたび教会に連れて行きました。熱心に勧められ大阪で洗礼を受けることになります。たまたま大阪時代の先輩が北海道の国鉄に勤務していたことで誘われて北海道に渡りました。18歳の時でした。札幌運輸事務所で4年勤務した後、明治34年21歳の時に、転勤で旭川運輸事務所に、赴任します。仕事の熱心さを買われ、庶務主任となり、翌年には旭川キリスト教会に日曜学校が設けられ、正夫はその初代校長に任命されました。北海道に来ても母親への仕送りを続けていたため、衣服は新調したことがありません。また初速で大豆の煮物を壺に入れて置き、10日も20日も大豆ばかり食べていたといいます。母親への仕送りと教会への寄付金に充てていました。職場では夕方5時になると部下全員を帰宅させ、残った仕事を一人で片付け、それは深夜に及ぶこともありました。ある時、仕送りや寄付金の多さに心配した友人が、少しは自分のために貯金したらどうだと勧めると、金は使えばなくなってしまう、だから私にとっては宝ではない、本当の宝は決して消えることのない自らの行いなのだ、その行いを続けていくことが後に自分にとっての大きな宝になるのだと言ったと言います。明治42年2月28日、長野の隣人への愛が最終的に試される時がやってきました。その日の夜、彼は名寄りから汽車に乗り、いつものように旭川の教会に向かっていました。汽車が塩刈峠の上り急勾配に差し掛かった時、最後尾の客車の連結器が突然外れ、客車は前の車両から分離して逆方向に急速度で走り始めたのです。もはや脱線転覆は免れないと承諾となり、救いを求め叫ぶありさまに車内は大混乱となりました。その客車に乗り合わせていた長野はすでに覚悟が決まっていたと見え、動揺することなく乗客を救助することを模索していました。客車のデッキにハンドブレーキの装備があるのが目に入り、直ちにデッキ上に出てブレーキを力いっぱい締め付けました。客車の速度は弱まり、徐行程度にまでなりました。しかし完全には止まりません。もしこのまま走り続ければ、この先の急勾配でまた客車は暴走を始めるかもしれない。どうしたらいいのか。これ以上ブレーキは効かない。乗り合わせていた藤原氏によれば、その時長野がデッキ上から後ろを振り返り、一瞬うなずいて乗客らに別れの合図をした姿を目撃したといいます。次の瞬間、客車は5トンという衝撃とともに完全に停止しました。乗客は外に出て自分たちが助かったことを知ります。しかしその客車の下に見えたのは 自らの身を線路に投げ出し、血まみれになって客車を止めた長野の無残な遺体でした。客車内に残されていた彼の遺品の中には、聖書と妹への土産の饅頭などがあったといいます。長野は、どうか私の死によって全能さを、愛なる神をどうか称えてほしいという意味のことを毎年元旦ごとに遺言として書き換えていたというのです。自分のために、自分のためではなく愛する家族のために、それからいつも人のために、そして主イエスのためにというこの犠牲の愛、これから困難な時代が来る、それに入っていく私たちですけども、真理を学び、理解するとともに、誰かのために、主のためにですね、真心から献身していきたいものです。最後にですね、イエス様の十字架を瞑想して終わりたいと思います。キリストへの道からですね、8ページと9ページ、荒野のゲッセマネの園の、または十字架上のイエスをご覧なさい。一点の汚点もない神の御子が罪の重荷を負い、また神と共に痛もうた方が罪の結果である神と人との間の恐ろしい離別を経験したもうたのであります。そして、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という苦しい叫びがその唇をついて出たのであります。罪の重荷、罪の恐ろしさ、神から遮断されることなどが神のこの心を砕いたのでありました。しかし、この大きな犠牲が払われたために、天の神の御心に人に対する愛の気持ちを起こさせたのでもなければ、救いたいとの考えを生じさせたのでもありません。いいえ、そうではなく、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛し賜るのであります。神はその大きななだめの備え物のゆえに、私どもを愛したもったのではなく、私どもを愛するゆえになだめの備え物を与えたもったのであります。キリストは罪に負った世界に神の限りない愛を注ぎたも仲介者でありました。神はキリストにおいて世をご自分に和解させとあります。神は御子と共にお苦しみになりました。ゲッセマネの苦しみ、カルバリーの死を通し、限りない愛を持ったも神は、私どもの贖いの値をお払いになったのであります。十字架にかかり、その死から復活なさり、今なお私たちのために取りなしておられるイエス様に心から感謝し、そして一日も早く主に、そして愛する家族にですね、会うために日ごとに準備していきましょう。さあ、終わりの賛美歌は、旧契約の虹の130番です。
Thank you.
天にいらっしゃいます神様、私たちのためにあなたが大いなる犠牲を払って十字架にかかってくださいました。この愛を心から感謝いたします。今なお働きをされております。まだあなたを悲しませている私たち、許してください。あなたに似るものとなさしめてくださいますように。世界のあっこちで戦争が起こり、たくさんの人たちが苦しみもだえております。どうぞ主よ、あなたの介入が あって一日でも早くそれぞれ平安の 日を迎えることができますよう導いてください。また病気や悩み苦しんでいる 方々も同様に、あなたの平安、励まし、癒しを与えてくださいますように。心から感謝いたしまして、愛するイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。